をしてる。で最後にそもそも祇園祭って 何のためにやってるのかというお話をして終わりたいと思います。で今僕らは夏になったから神さんに祈らなあかんことって別にないよねであまりにも科学が発達してしまって、お天気が例えば雨降らなくても、まあ、ダム作っておきゃ池作っておきゃ、まあ、何とかなるかとか、あるいは、夏になって物が腐りやすくなっても、あれが冷蔵庫があるから大丈夫だとか。はい、どうぞお帰りなさいで昔はその例えば夏になると病気が流行るわけですよ。お腹痛くなるぐらいだったらいいけどコロコロ死んだりする。食中毒はしょっちゅう当たり前でしょ。でだからコレラみたいな病気とかいうのが流行る。でそういうのって昔の人は何で起こるかわからないじゃないですか。全然なんか自分が悪いことしたんだって。でだけど例えばこう水でよく洗うと結構大丈夫やとか、笹でくるんどくと結構いけたりするとか、塩をすると大丈夫やとか、そんな知識があるわけですね。で、もっとその病気をきちんと防ぐためにこれは一つ神さんにお祈りしなあかんと。で八坂神社の神さんっていうのがそういう病気を流行らせることも防ぐこともできる神さんやというふうにされてるわけです。でこれはあの庶民将来っていう人にちなんだあの伝説が、あの中国由来の伝説があって、で、八坂神社の神さんは五頭天皇っていう名前で、まあこれはスサノオノミコト、スサノオノミコトと同体やとされてるんですけど、でこの人が、中国で、その病気を流行らせたり防いだりする力がある神様とされてる。でその神様をその夏の流行り病が流行る時期に町へ連れてくるというのが祇園祭。だからさっきも言ったけど、おみこしに神様を乗せて普段八坂神社に張る神さんを町へ連れてきて、この町にその神さんのパワーを発散させしてもらうというのが祇園祭の一番元々の目的だということもちょっと頭に入れておいてください。あといっぱいあるよね。あの例えばいろんな山があるけど、それぞれの山の、由来とか、ね、例えば活気山って、あ活気山の話だけでしょうか。あの山ってあの例えばあられ天神山とか八幡山とか、それから油天神山とか、神様を乗せてる天神さんとか八幡さんとか乗せてる山もありますが、ほとんどの場合はお芝居のキャラクターを乗せてる、あるいは伝説の人物を乗せてる。例えばお芝居のキャラクターを乗せてるのは橋弁慶山とか常明山っていうのが典型で、橋弁慶っていう斧の題目がある。あ、斧だけじゃない、歌舞伎もある。弁慶と牛若丸が五条の橋の上で出会って戦った、戦うことで仲良くなったっていう、その故事をビジュアル化したのが橋弁慶山で、葛居山は中国のお話なんです。で葛居っていう人がいた。葛居ってむちゃくちゃ貧しくてね、なんだよな、むちゃむちゃ貧しくて、年老いたお母さんと、まあ奥さんがいるんです、年老いたお母さんとちっちゃい子供がいた。で年老いたお母さんとちっちゃい子供の両方を食わせることがどうしてもできない。どっちかを生かしてどっちかをに何とかしてもらおうということで、で子供はまた作ればいいけど、お母さんはかけがえがないから子供を山へ埋めようって言って 子供の手を引いて山に行って子供を埋めるための穴を掘ってたら大判小判のザクザクの釜が出てきた。そういう一攫千金話とか、まあ、貧乏な人の一発逆転話って。なので、お金儲けの神さんとされてる。でもそれも中国のそういうね、民話みたいなものをもとしてる、ということで、柿山の上にはお父さんと子供の人形さんがあって、でお父さんはクワを持ってて、で二人の間には黄金の釜がゴロッと転がって、そういうキャラクターです。他もいろいろ面白いのがあるので、それはそれぞれ調べてください。ということで、はい、10時半になりました。これまでとしたいと思います。何かこれだけ聞いておきたいということがあればいいですか。じゃあ、日本祭り僕のお話はこれまでとしたいと思います。ありがとうございました。で、僕のメールアドレスそこ書いてあるよね。あの祇園祭りウォークの、あ、欲しい人が、いや別にいいけど、その僕の山田明宏の名前の下に書いてあるアドレスにあのメールをください。なら今年の2010年の祇園祭り王国のメーリングリストに登録させてもらいます。でそれをあのスタッフの連絡手段にしたいと思います。ということでありがとうございました。
ありがとうございました。